陽次郎のどうでもいい話。今週もスタート、陽次郎のどうでもいい話。こんにちは、陽次郎です。高校野球の実況中継、この夏の私の登板が終わりました。そして先週末は朗読の発表会、これも終わりまして、いやー怒涛の7月でしたね。今週ちょっと落ち着く感じ、そんな感じでしょうか。まあどっちの仕事も反省と後悔とが残っております。無事終われてよかったし、まあどっちも楽しくできてよかったんだけれどもね、振り返るともっとこうできたんじゃないか、もっとこうした方が良かったんじゃないか、いろいろ出てくるものです。それでまたちょっと心痛めていたりもするんですが、まあ、何かをすれば何か問題が起こるわけなので、次やるときはその問題を克服してもっともっとクオリティの高いものにしていきたい。素晴らしい向上心じゃないですか。こういう気持ちが大事なんじゃないかと、そう思うんです。チャレンジしたからこそいろいろ課題が出てくるもんなんです。なので、今日のこのポッドキャストは反省会です。はい、まあ自分のここ最近のお仕事を通して感じたことをいろいろと喋っていきたいと思います。陽次郎のどうでもいい話。改めまして、陽次郎です。私のこの声を出す仕事に関して言えることは、大事なのは場数と経験ですね。まあやっぱりね、それなりに準備をして臨まなきゃならないし、まあ練習もこれ数をこなしていくっていう風なことも必要だなと、そういった意味では練習量が十分だったかと問われれば、まあまだまだ足りないところもあっただろうし、もっともっと場数を踏んでいけばもう少しはね、その場になれるっていう風なところもあって、落ち着いて声を出すこともできるんじゃないかなと思っている。なのでまあこういうね、仕事現場にはもっともっと携わっていって、朗読の発表会というのもね、増やしていって、まあ場数を踏んで経験を積んで慣れていってっていう風なことをね、積み重ねていきたい。高校野球の実況をやってて思ったのが、その一つ一つのプレーの表現をもっとこう体に、自分の体に染み込ませていかなきゃなんないなと。表現が体に染み込んでいないと、いざっていう時に全く言葉が出てこない。要はその表現のストックっていう風なものをね、もっともっと増やしておく必要がある。で、よしんば言葉が出たとしても、その言葉が自分のものになっていない、そんな表現だとなんかね、声にパンチがないっていうか、説得力がないっていう、そんな感じがするんだよね。きっとその高校球児たちも、例えばその内野の守備練習するときはこうやって内野ゴロをさばくっていうね、その練習を繰り返ししているように、こっちもね、その実況するサイドとしても内野ゴロをさばく表現の練習っていうのを繰り返ししていく必要があるね。ショートしっかり掴んで二塁へ送球、二塁アウト、一塁送球、一塁はセーフ、バッターの足が速かった、ダブルプレーはならず、ワンアウトランナー一塁ね。こういうふうにこう状況を的確に伝えるのも場数だなと。でこっちはショートしっかり掴んでっていうふうに言おうと思っているんだけれども、まあ何が起こるかわからない高校野球の世界、ショート掴んでない場合もあったりするんですよね。でそういうこともちゃんとこう、うん、実地としてこう慣れていると、ああショート落としている、ボールを掴み直して二塁に送球みたいな、なんかね、そういう風な声が、言葉が出てくるんじゃないかなと。で、本当自信のない喋りは声が小さくなっちゃう。だね、高校球児たちもこう自信のない守備だとプレーが小さく縮こまっちゃうんじゃないかなっていうね。これは私含め高校生たちも克服すべき課題なのじゃないかなと。でね、今回の現場でもバター打った。ホームランってね。黙っちゃったもんね。まあボール見失っていたっていうのもあったんだけども、もう少しそのボールの軌跡、 打球の強さみたいなね、そのホームランを放った時の興奮みたいなものをちゃんと表現できたらいいなと思うんだけど、なんか言えよみたいなね、黙るっていう風なのも確かに表現としてあるのかもしれないけども、そういった意味も含めて実況は奥が深い、奥深いし面白いから、このスキルはもっともっと高めていきたい。なわけでプロスピをまた再開しようかとも思っています。はい。でこの表現が染みついていないと言葉に説得力がないというのは朗読にも当てはまるなって思うところで、しっかり何回も繰り返し読んで繰り返し練習して物語の世界を体に染み込ませて、そこにまあちょっとしたねテクニックをスパイスとして入れ込んで朗読の精度を高めていく、これは大事な準備作業だと思います。まあその朗読会がこの間の金曜日に行われたわけなんですが、願わくばもうちょっとお客さん来てほしかったなっていうところでしょうかね。まあこれはいろいろな要因があると思うんだけども、まあ期待していたほどではなかった、まあ、PR が足りないとかね、日程が悪いとかね、テーマがちょっと重かったとかね、会場の場所のそのアクセスの問題なのかで、まあいろいろ要因はあると思うんだけども、その辺はまた朗読のそのね作品選びだったり日程の問題とかいろいろ考えて次の朗読会っていう風なことも考えていこうかなと思ってはいます。でもね、今回個人的にはそこそこ時間をかけて練習しました。まあそのねコロナ云々っていう風なものがあって、これまでの発表会どうしてもその練習の回数が限られていたっていう、その制限があったっていう問題はあったんだけども、今回はその辺も多少克服されてそこそこ時間をかけて練習ができた。今回はそのピアノと合わせるので、ピアニストの方ともね話し合いましたよ。熱く熱く語り合いましたよ。まあ一方的に僕が喋っているっていう風なこともあったかもしれないけれども、朗読とピアノの音とこううまい具合に融合させて、そこで生まれるケミストリー化学反応を起こすにはねどうしたらいいかっていう風なことね、その鍵盤のタッチをね、元々のその曲は結構激しい鍵盤のタッチなのかもしれないけれども、ちょっと柔らかくってどうなりますかとかね、あの BGM 的にこう即興で弾いてくれる曲もなんか少しもう少しその朗読の言葉が際立つようにピアノの音数を減らしてほしいとかね、まあ、いろいろ注文しまして、さすがはプロです、プロのピアニスト。この辺のね微妙なさじ加減っていうのをちゃんと汲み取ってもらって、本番はすごくいい感じで発表ができました。まあ本番のね発表はまあなかなか良かったんじゃないでしょうかね。アンケートもおおむねいい評価のコメントを書いてくださる人もいました。ありがたかったです。あの本当ご来場いただいた皆さんありがとうございます。でもさ、甲子園には魔物が住んでいるように、舞台の上にも魔物は住んでいるのです。まさかです、まさか作品の冒頭の1行目、私噛むとは思いませんでした噛んだんです。今までの練習で一度も噛んだこともない、そこにトラップが仕掛けてあるなんてみじんも思わない、噛む要素噛む要因が全く見当たらない、その言葉のところでしっかりと噛むと、よく噛みましたね噛んだのは1回だけなんですけどもね、もう冒頭でそれやっちゃったもんなんで心折れそうになったんだけども、なんとかそこからリカバーしてとりあえず最後まで走り切って、読み終えたんですが、いやー意外とショックでしたね。これね、魔物がいるんです、舞台の上には。練習でね1回も落としたこともないその何でもないセンターフライがグラブを弾くっていう風なこともあるんです。怖い怖いね、絶対本番って何かが起こる。でその何かっていうのがほんとこっちの予想もつかないこと、予想を超えることが起こったりするんで、こういうのもやっぱねマインドを鍛えていく必要ありますね。やばって思った時にやばってならないマインド、噛みましたけども何か問題ありますみたいなね、そういう風に思える精神的な強さ、 こういうマインドを鍛えていくのもやっぱり練習の量ってのもあるし、場数を踏まなきゃいけないってのもあるんだろうね。まあ大きく噛んだところはそこ、あとそのね冒頭のところ、あとまあ甘噛みしたのは1箇所くらいかな。だからパーフェクトといかなかったところ悔しさは残るんですが、どうでしょう、作品の伝えたいところっていうのはねしっかり伝えられたかな、どうだろうかな。でもこうやってチャレンジしてうまくいかなかったところもあったりするんで、まあまたやってみたいっていう風な、そういう前向きな気持ちにもなるんでしょうね。なので8月にもまたお寺での朗読会が控えています。そこに向けての練習をしていきたいと思っております。あとね、今回さ衣装買ったっていう話を前回のポッドキャストでしていたんだけども、そのなんだっけ、黒のワイシャツでウエストが入ったんでスキニーな黒のズボン、この上下で臨んでみました。はい、そこにねより昭和感を出すために丸い伊達メガネを買ったっていう風な話、まあサングラスなんだけどもレンズがそんな黒くない、伊達メガネ風な丸メガネを買ったっていう風な話もしたと思うんだけども、これつけようかどうしようかっていうのね、本番ギリギリまで悩んでいた。一度家でその舞台衣装ね、黒の上下に身を包んで伊達メガネをかけてみて、うちの人にねえねえどうか、どう昭和感出てるって聞いたら、なんか悪の組織の下っ端の人みたいって言われました。はいなんかそれっぽく見えたんですって。爽やかさとか昭和感ってのはあんまない、悪の組織っぽいとまあ全身黒だからね、確かに全身黒で固めると悪の地下組織みたいな、そんな感じがにじみ出てきて、そこに丸縁のメガネをかけると急に陰キャ感も増して、おのれ仮面ライうわーっていうね登場から秒でやられるモブキャラっぽい感じがしないでもない、そんないでたちで、で本番前もその周りにお手伝いしてくれるねそのスタッフに、このメガネかけるとどう昭和感出てるってこう聞いてみて、まあ、結論どっちでもいいとまあそりゃそうだなと、かけてようがかけてまいがどっちでもいいかなっていう風なところは、私自身も含めて周りの方々もみんなそういう感じだったんだけども、せっかく今日のために用意されたのならかけてみてはいかがでしょうかとね、他にこうそのメガネを使う機会があんまりないのであるならば、せっかくの機会なのでつけてみたらどうでしょうかと言われまして、まあね、すげえ呆れた感じほんとこの人しょうがないわねみたいな呆れた感じで、かけてみたらいかがでしょうかって言われたんで、じゃあまあかけてみようと、でメガネをかけて発表を臨んでみました。舞台の照明にレンズが反射して光りまして、スタッフの方が撮ってくれた写真のそれ、自分のメガネがこう照明で光り輝いているんですよね。確実に悪の組織の下っ端感が溢れ出ておりました。
陽次郎のどうでもいい話。
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話。とりあえず7月の大きいイベントが終わってほっとしていますが、まあいろいろとね事後処理もありますので、今週はそんな作業をしながら過ごしていきたいと思います。まあなんであれ楽しかったです。準備している時もいろいろ大変でしたけども楽しかったし、終わって肩の荷が下りたのもね、こう頑張ってきたからの解放感っていう風なのもあるんだと思う。まあ、これに懲りずにまた次の朗読会も準備していきたいと思いますしね、いろいろまた声の仕事ができるように発声練習もね、はい、欠かさずやっていきたいと思います。朗読ファンっていうのを増やしていきたいよね。すごくニッチな世界だとは思うんで、朗読やってみようとか朗読聞いてみようっていうのもなかなかきっかけがないと入ってこれないんじゃないかなっていう風なことはね常に思っています。そういう朗読仲間を増やしていくっていうのもこれまた課題かなと。今回聞きに来てくれた方の中でね、一人でもああ朗読って面白いなとそう思ってもらえればラッキーだし、そうやってちょっとずつでもね広げていければいいなと思っています。陽次郎のどうでもいい話、今週はこの辺で終了です。新潟も梅雨が明けたそうで、連日恐ろしく暑い日が続きますが、夏バテしないよう今週も頑張ってまいりましょう。 それでは陽次郎とはまた来週の月曜日にお耳にかかりましょう。バイバイ。